Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第73回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回も前回に引き続き、安田餃子の安田優子さんをゲストにお迎えしております。安田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後編となります。今回はですね、安田さんの、食生活に迫るという感じなんですが、前回ちょっと盛り上がりすぎて水餃子までたどり着けなかった。せっかく安田餃子といえば水餃子なのに、水餃子紹介できなかったということで、水餃子つまみながら、お話ししていけたらと思いますので、水餃子さんお越しください。やったぜ、嬉しい。テイクアウトもできます。冷凍で配送もね、
そうですね、
オンラインでも買えるんだよね、これ、もう私の冷凍庫には常に安田餃子が入っている。あれは本当に助かりますよね。
助かりますね、ありがとうございます。
いやでも本当にすぐなくなっちゃうから、コストコくらいの量で売ってほしいんですけどね。なんか特用みたいな、
特用
本当に
100粒入りみたいな、
100粒入りみたいなやつ本当にお願いしたいんですけど。いただきます。ちょっと一個じゃあいただいて、
いただきます。
おいしい。旦那さんこういう時おいしいと思うんですか？
うん、おいしいって思います。あ、やっぱおいしいなって思います。
やっぱ自分が好きなものをみんなに出すのが一番ですよね。人の好きなものをなんか狙いに行くんじゃなくて、自分の好きなものを出すっていう、そのなんか当たり前のようでいることがいかに少ない世の中だろうと思ったりします。
すごいそう思います。だから、助けたい包みたいってあるじゃないですか。あれもなんか私それで思い出したのが、たまに外国人の片言の人が、ゆうこ何が助かるみたいに なんか言われません？なんかなんていうの？
言われないけど、どういうこと？
何が助かるみたいに、こうなんていうんだろう、助けてほしいことを言ってくれたら僕はサポートできるよみたいな、
エニヘルプみたいな。
そうそう、
確かに。
なんかその誰かが助けてくれるんじゃなくて、自分がそれを 言わないとっていうか、そう。だからなんか人に何かしてあげたいって言っても、人はそれしてほしくないかもしれないじゃないですか。そうだから人のことより多分自分のことを考えた方がいいっていうか。
確かに。だから自分がしてもらいたいことを人にすることで喜んでくれる人がいたら嬉しいっていう、このサイクルですよね。
はいはい、
いやそれすごい健やかなことだと思う。そして餃子はめちゃくちゃ美味しい。全然餃子の話してないけど、私多分今食べたのが鶏肉と白菜と生姜のやつで、
私もそうだった。
本当にこれ私一番好きです。
私もです。
あ、本当ですか？
私ね、お店でご飯食べて帰る時、これ2皿10粒食べて帰る。
単一ワントーンで、
ワントーンでいきます。
それかっこいいな、今度やってみよう。
もう満足しますよ、10個同じ味のこの白菜生姜。
これ本当に一番スタンダードの味ですよね。
やっぱりそうですよね。私もこれはその割と全世界の人が普通って思うのをこう統計的に安田調べですけど。
どうやって？
生姜ってなんとなく鶏肉と生姜っていうと、なんか鶏団子みたいな、なんかそういう和風なイメージあるんですけど、多分生姜って世界中の人が自分の国の味って思ってるじゃないですか。
面白い、なるほど。
だからもう生姜はメインな味っていうか、 で鶏肉だと割とその食べられる人が多いじゃないですか。
そうだね、世界中、うん、はい、四つ足はダメだけどっていう人もいるし、はい、そっか、だから醤油じゃなくて魚醤とかね。
そうなんです、魚醤も多分魚醤の方が大豆の方が臭いんですよ実は。
あ、世界で見たらね。
そう、世界で見たら
面白い。
そんな気をてらったことじゃなくて、私はすごく普通のことをスタンダードをやりたいっていう。
てか本当に前回もその普通の広さに衝撃を受けたけど半田さんの普通の包容力が広すぎてわー、なんかちょっとユニバース感じながら、はい、いただいておりますが、はい、というわけで今日はちょっと安田さんの食生活にも迫りたいということで、はい、安田さんのご著書のその助かる料理をね開くと安田さんのプロフィールがあるんですが、ちょっとまずこちら読み上げさせていただきます、はい、菓子、パン製造、乾物料理店などを経て独立、その土地の気候を生かした保存食に興味があります。かつて仕事でペルーのアマゾンを訪れること6回、餃子屋を開くなんて夢にも思いませんでした。ということでちょっといろいろツッコミどころのあるあの要素が多いんですけれども、はい、まず乾物料理店で働かれていたということで。
そうなんです、菓子パン製造と乾物料理店っていうのが、はい、まあ、一つの会社というか、ちょっと業務形態がこうだんだん変わってきたみたいな感じでしたね。で乾物を使ったお惣菜とかお菓子を売る店みたいな。
あ、じゃあそこからやっぱりその安田餃子でもすごい乾物使われるけど、
はい、
ご自身のルーツとそこでの経験とかも重なっている、はい、
すごくありますね。もともとここが社長さんがシングルマザーで、そんなに料理をしない方だったんですよ、うんうん、でなんかそういう人でも女の人が一人でなんかそのオペレーションを覚えたらお店が開けるっていうのを多店舗展開できるような業務形態をやりたいって言っていて、
志ある。
そうなんですよね、うん、でそれでプロデューサーの方が、じゃあそれなら乾物をメイン食材にするって、すごいいい組み合わせじゃないですか。なんだこれはみたいな、すごい面白いなと思って、でそこで働いてたんですけど、うん、3.11 の地震があって、うん、なぜか私が途端にやる気をなくし、
いやなんか気まぐれ、
気まぐれ、すごい気まぐれなんですけど、うん、なんかその乾物を作ったお惣菜とかが冷蔵庫に入ってるわけじゃないですか、うん、で計画停電がにハマる店舗があって、うん、でそれ全部廃棄しなきゃいけなくなったんですよ。でそれなんで乾物使ってんのになんで冷蔵庫に頼ったオペレーションでなんでこれ廃棄してんのと思ったら、もうやる気がなくなるっていうすごいわがままなあれなんですけど。
いやでもそう安田さんの家って冷蔵庫がないって本当なんですか？
それがね今あるんですよ。
あるんだ。
そうなんです、1年ぐらい使わないで、うんうん、であとその、まあ、ペルーにねたびたび6回訪れたっていうふうに書いてあるんですけど、うんうんうん、その時は1ヶ月ぐらい行くので、うん、そういう時はもう全部こうドア開けていくみたいな、うん、あと、うん、安田餃子のお正月のお休みも、うん、必要じゃない冷蔵庫は電源切って1個だけつけとけば大丈夫だからとか、
すご
いっていう風に。
てか冷蔵庫に頼らない生活ってちょっと想像つかないんですけど、はい、どうやってやったんですか？はい、
それがね、おそらくその腐る原因って水分じゃないですか。
確かに。
だから干して乾燥させるか、うん、塩分濃度とか糖度を上げていくかっていう。
なるほど。
でそういうことはお菓子とかパンでなんとなく分かってるんですよ。
なるほど、ね、
作ってたって、はい、で発酵も、うん、天然酵母のパン焼いてたので、うん、なんとなく分かってたので、うん、なんかそれを組み合わせたらなんかできそうと思って。
もう原始の生活ですよね。
そうですね、うん、
とにかく塩蔵とか保存、そうです、ね、発酵みたいな、
はいはい。そうするとそういうこういう気候、今日夏だからとか冬だからこうとかっていうその加工方法が変わっていくわけですよね、うん、その梅雨時に乾物作っても仕方ないじゃないですか。
そうですよね、
だったら、はい、乾物はやっぱり冬は乾物に向いてるなとか、うん、なんかそういうのを利用しながら生きていくっていう風に食生活のスタイルを変えてった方が楽だなと思って、
はあ、じゃあもう気候風土に体を委ねながら、はいはい、食生活も
そうですね、
こう 柔らかしなやかに、
そうですね、
柔らかく、そのなんかある意味で今の気候風土とか今のこの条件みたいなのをこう受け入れるみたいなスタンスってどういうふうに培っていかれたというか、やっぱペルーですか？
そうですね、ペルー大きいですね。もう圧倒的になんかその例えば冬は日本だったら柿で、ね、庭の柿で柿酢とか作る人いると思うんですけど、まあ1ヶ月以上はかかるんですよ、うんうん、でもそれもうペルーだと暑いから、うん、まあ、落っこちてるマンゴーで、うん、もう1週間でお酢ができちゃうんですよ。
あ、そっか、勝手にね。
そう、うん、でも全然なんかそういう今まで通用してたことが全然環境でがガラッと変わって通用しないし、うんうんうん、あとそのいちごみたいな甘さとか、うん、例えばリンゴとバナナを足したような味とか、うんうんうん、そういう今まで の, その、うん、自分の持ってる食材の情報のパーツだけでは解読できない謎の味のものがいっぱいあって脳みそが崩壊するっていうか
一回壊れたんですね。
一回壊れたんですよ。
なるほど、
何だったんだと思って、もうそのいかに自分が、うん、その自分が好きなことをしてこう自分で自立して生きてると思ってたけど、結局その日本の社会通念とか常識とかそういう
ステレオタイ
プとかね、はい、そういうことの枠組みのそのなんか洗面器みたいなところで泳いでただけだったんだみたいな
枠組み洗面器なんだ
洗面器だったと思って
すっごい狭かったんだ、
狭かったんだと思って、うん、
それ出たらすごい広い湯船広がってたくらいの
広がってて、はい、
あ、面白い、はい。安田さんの自炊の中ですごい興味深いなと思ったのが、はい、そのチチャロン、
はいはい、
このチチャロンっていうのが最初に私の自炊みたいな感じでボンって出てくるんですけど、はい、結構ほとんどの人ハテナだと思うんですけど、はい、チチャロンって何なんですか？
あ、これはですね、はい、よく南米で食べる、はいはい、まあ、主に豚肉で作る、うん、まあ、焼き豚みたいなものなんですけども、うん、いろんな作り方があって、オーブンで蒸し焼きにしていく場合もあるし、うん、お鍋で最初茹でながらお水がどんどん足さないと減っていくじゃないですか、はいはい、でその減っていった時に自分から出た脂身で自分が揚げられていくっていう
自作自演みたいな
自作自演みたいなもの食べ物があって
最高ですね
最高なんですよ、はい、うん、で、まあ、それサンドイッチ屋さんがあったりとか、うん、まあ、すごくポピュラーな空港にもね、そのチチャロン屋さんあるぐらいのすごいものなんですけど、はい、それがまあ塊肉をこうどさっと調理してそれを何日も常温に置いて切り崩して食べていくっていうやり方なんですよね。
面白い、
それは便利だなと思って。
うわ、そすごいな、
はい、
確かにもうすごく原始的というかある意味でも、
はいはい、
でもそれをこの現代の令和のね、
はい、
時代でもそれこそがなんか、はい、もう主食だくらいの勢いでやられてるわけですもんね、安田さんはね。
はい、
あ、じゃあもう本当に塊肉ガンってできたやつをもう常温で置いといて、
はい、
なんかもうどういう感じでなんか1週間の献立とかって、
例えばそれをこう、うん、バカッとドサッと作ったら、うん、1枚だけお腹減ったから食べるっていう時もあるし、
は
あ、あと例えばじゃあ5センチ分ぐらいを豆と芋となんか煮てスープっぽくするとかいう時もあるし、
はあ、まあ、そういうのもできるね。
そうですね、サンドイッチの具にもできるし、うん、あとなんか炊き込みご飯みたいにもできるし、うん、もうとにかく何でも、まあ、だからシーチキンのツナ缶があるのと一緒みたいなイメージですかね。 そんな風にだから自分の食べたいタイミングで、うん、すぐに好きなだけ調理ができるっていうのがすごい自分に合ってて
面白い。
なんか大量に同じものを作ってタッパーに入れるのすごい嫌いなんですよ、
作り置きね。
そう、私もそれ飽きてるから翌日気分が変わってて食べられなくて、うん
違う自分になっちゃうんですね。
そう、
安田さんは違う自分になっちゃうことを大事にしてる感じですね。
そうです、そう、はい、そうなんですよ。その違う自分の違う気分になった時の、うん、その気分を保ちたいっていうか。
なるほど。本当にだからこう内なる欲望に対してすごく、
はい、
こうちゃんと聞いてるというか、はい、なんか事情とか仕方ないとか、はい、そういうことで、
はい、
そこの蓋をしないっていう生き方、
そうするようになりましたね。っていうのはね、やっぱね、 作り置きして食べ過ぎるっていうのが多分一番私の健康を害する原因なんですよ自分は。
なるほど。
だからなるだけ食べ過ぎないようにするにはどうしたらいいかって考えると、やっぱりその私が思う今全世界のスタンダードなその保存食を切り崩すっていう、例えば乾物、うん、お米とか穀物も乾物だし、うん、と漬物みたいなものを切り崩して、その都度その都度切り崩して料理にするっていうやり方がやっぱり料理の正しい道筋というか順序なんじゃないかなと思って。
なるほどな。でも確かに今気づいたけど、なんかそんなに自由に物を食べれていないかもしれないと思った。やっぱ不自由さって伴いますよね。
そうですね、うん、そうですね。
その今いる場所とか今いるタイミングと、その量とか作りすぎたからもったいないから食べすぎちゃうとか、もらったから食べなきゃとか、
そうです ね、
ね、意外とみんな食に自由じゃないのかもっていうのを、自分なりの自由とは何かっていうのを追求していった結果、一つの答えとしての塊肉だったっていう。
そうですね。だからなんか結局大体のことがそうやって、なんていうの、すごい悪い言葉で言うと、うん、これがこれをもらっちゃったからとか、これがまだ残っちゃったからとか、こうなっちゃったから、ああなっちゃったからっていう風に、割と状況が受け身で起こるじゃないですか。でそれをなんか全部うまく組み合わせたら、うまい具合に自分の気持ちと合致して生きていけるような組み合わせに組み替えられると多分最強だなと思ったん
です。うわすごい、深くないですか。なんかそっか、だから押し付けられるものという、まあ、ある種のそう、まあ、抑圧ですよね、はい、いろんな抑圧みたいなものがある、はい、社会ではあるけれど、はい、それをなんかこう自分のその知恵とか、はい、まあ、感覚とか、はい、そういうもので編み替えて、
そうですね、うん、だからこれはちょっと5人ぐらい呼んでみんなで食べようとか。
なるほどね。それでこう自分のフィールドに持っていくっていうか、はい、うわー、それだからさ、生き方なんだよ。いや、あんたさんから学びたいことってやっぱ単純にそう、美味しく食べる方法とか、なんか便利な食べ方とか、なんか体にいいなんとかとかじゃない、やっぱその深いレイヤーの食べるとは生きるとはみたいなとこっすね。
そうですね、はい。
まあ、だからかそのやっぱ安田さんの言葉というか、安田さんの本とか読んでると、その食べしのぐとか食べつなぐみたいな言葉とかすごい印象的なんですけど、なんかそれはどういうところから出てきてるのかなっていう。
もともとがおそらくその小さい頃からの食の体験がエンターテインメントじゃなくて、自分の体調を管理するものとか、なんかそういうその命に関わるものとして密接にこう関係してたっていうのがあるので、なんか最低限死なないっていうことを目標にしてるっていうか、なんか
そう、切実だね。
はい、はい、そうですね。はい、
でもなんか安田さんですごい魅力的だなって思うのは、そういう切実さとそのユーモアのバランス、はい、なんかウケるじゃないですか、はい、なんかラゲーライスとかもちょっとウケるし、
それだからやっぱりね、これ一人でやってると、うんうんうん、ちょっとできなかったかなって思います、後から考えれば。
あ、そっか、その、はい、ある意味でのこう、はい、ストイックな味の世界とか、はい、こう、はい、まあ、ハトムギ色の世界みたいな、
そうですね、
ものに対してのちょっと変なおじさん、
変なおじさんがユーモアを足してるっていうかなんかこのラゲーライスとかいう名前も、うん、まあ、かわいい、かわいい名前かどうか知らないけど、いや、かわいい、うん、なんかこれがなんかもっと真面目な名前だったら良くないし、うん、その説明もなんか昔私は体質改善をしておりましてみたいなことを前面に出しちゃうと変っていうか、
気持ちがね、ちょっと、ね、ちょっと強くなっちゃうっていうのありますもんね、
はいはい、うん、私はそれは真剣にやってていいんですけど、鈴木さんがこう 川にくるんでそれを出すみたいな。
その切実さと雀荘バイブスみたいな、うん、
でそれをごっちゃにして、
うわ奇跡の組み合わせだ、はい、マジで。でも安田さん自身もすごい面白い食べ方されてるなと思ったのが、はいはい、なんかスパイスの話を本の中でされてた時に、はい、そのスニッカーズにキャラウェイシードが合うとか、はい、何それみたいな、
もうやってください、もうすっごい美味しいです。スニッカーズにキャラウェイシードを、うん、あのスニッカーズ半分に割って、はいはい、あの粘着する部分にこうめちゃくちゃいっぱいつけて食べるとすっごい美味しくて。
そうなんだ。
そうなんですよ。
それってどうやって思いつくんですか、なんか。
いやなんか、うん、その人の作品をっていうか、うん、そういう市販のものをやっぱり自分の食べたいように食べたいなっていう。
あ、やっぱそこもその編集があるんですね。
そうなんです、
アジャストがね、は
い、そうです、うん、そしてそのなんていうんだろう、私たちっていう共同作業で考えるとスニッカー作ってくれる仲間がいるみたいな、なんかそれやってくれた人のやつを私はスニッカーズつけ、ま、にキャラウェイつけますとかっていう感じで。
あ、なるほど。
なんか地続きなんですよね。まだこの未完の作品を私がここで完成させますみたいな。
あ、でもなんかその感じわかります。私全ての食べ物がそうだと思ってて、
はい、
なんか口の中に入れて、はい、まあ、自分の中の水分と混ざった瞬間に初めて完成するわけじゃないですか。
そうですね、
すごい責任重大っていうか。
そうですよね、
一緒に作ってる感じは確かにあります、は
い、ありますよね、
うんうん、
でなんかその味覚ってその甘いよねとかって言っても、うん、感覚がやっぱそれぞれ肉体が違えば違うから、うんうん、
確かに
本当の意味では言語では共有できないじゃないですか。
そうだね、
そう、だからもう一人で作業するしかないんですよね。その黙々と
孤独なね、
孤独な、
すごいチューニングを、
そうチューニングを
ちょっとずつ合わせながら、これは違う、これはある、
そう、
これは違うみたいな感じでやりながら、
そうですね、
理想を、自分の中の理想を少しずつ。
それは鈴木さんはペーハーって言ってるんですよね。多分
それごめんなさい、わかんなく
ない、
わかんない、あのペーハー値のペーハーのことですかね、
だと思うんですけど、ざっくり味の組み合わせっていうことだと思うんです鈴木さんは。
あ、これはこの味は今のペーハーに合うとか、
合うとか、そう、口の中のペーハーとあの食べ物が混ざった時のペーハーがめ
ちゃくちゃ
わかんないけど、
え、何でしたっけ、その撮影の前のペーハーの、
あ、撮影の前のねペーハーね、うん、C 選択だとね、うん、お赤飯のおにぎり
でペーハーが、
ペーハーが合う、
よくわかんない、
朝早い撮影はそれでペーハーが合うって、う
ん、
わかんないんです、すごくわかんない、
ちょっとこの鈴木さんも呼んで、
ちょっとそうですね、
さらになんか
ペーハーの話
しましょう。
はい、
うん、ありがとうございます。最後に私ちょっとすごく助かる料理を読んでいてめちゃくちゃ素敵だなって思ったあの言葉があって、さっきまでの話にも通ずるんですけど、はい、その料理は学問でも道でもない、強いて言えば台所で個人的な神話を紡ぐものだっていう風に安田さんが言ってて、
はい
はい、そうなんだ、正解とかないんだみたいな、それぞれがそれぞれの、はい、神話を紡いで生きていくんだみたいな。
そうですよね、うん、なんか最終的にそうじゃないですか、
うんうんうん、なんかその温かな視線というか、なんかある意味で希望でもあると思っていて、
はい、
なんか自分だ誰のものでもない自分の人生を生きるじゃないけど、
はいは
いはい、なんかすごい言葉だなって思ったんですけど、なんか自然と出てきたんですか。
うん、そうですね、あんまり人がどう思ってるかっていうのを気にしないタイプだから、
うん、
なんか自分の物語のこの道に合ってるかどうかだけが気になるんですよ、うん、
面白い、
だからそのここで醤油を使うのは全然違うとか、そのさ鈴木さんのそのニラとニンニクと醤油は反則だみたいな、まあ、謎のそれも多分あの彼の神話だと思うんですけど、うん、
そうですね、はい、彼だけが見てる世界ですよね。
そうなんです、うんうん、だからその自分のこう湧き出てくるその物語みたいなことをこうなんかブラッシュアップしていきたいというか、
あ、だからその物語を多分守りながらっていうか、うん、誰でも邪魔させずに、
はい、
でもなんか外から来るものも柔軟に受け入れながら、
はいはい、
紡ぎ続けていくと、
いきたいですね、
うわーね、前回もあんだ餃子は未完であるっておっしゃってたけど、要はだからあんだ餃子も含めてのあんだ優子さんのその神話の一部ってことですよね。
そうですね、はい、
なんか最後まで私勝手に見届けたいです。安田裕子さんの神話を。
嬉しいです。
なんかおばあさんになった時の安田さんとかどんな感じになってんだろうみたいな。いや、
どうなってるですかね。
とんでもない魔女だと思います
よね。そうですよね、はい、うん、いやどうにかね、私はね、自分の好きなものをね、自分の好きな調理法で食べる作戦をね、はい、まあ、それ自分が調理できなくなった時にも、それができる、それが店なのかサービスなのか、
なるほど、
なんかそれ誰かやってくんないかなと思ってるんです。
その布石はあんな業者で売ってんの。
そうです、今ちょっと
面白すぎる、
実験中です。
そっか、じゃあいつかもし自分が、はい、そのもう手を動かせなくなり、はい、足腰が弱くなったとしても、はい、自分の好きなものを誰かが作ってくれる社会を作るため の
オペレーション。
オペレーション今あんな業者で自分でやってる、
自分のために。
そうだ、そうです。でそれにあの喜ばせられてる、うん、だから一消費者の私。すげえ、全部あんな物語の一部だった。光栄です、はい、
登場人物、
登場人物、一村人 A だったっていうことが判明しました。いや、かなわないね、本当にありがとうございました。
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回安田餃子、安田裕子さんをお迎えして、安田さんの食生活、そして安田さんの物語についていろいろとお話を伺ってまいりました。安田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また遊びに来てください、ま、
ぜひ今度は鈴木さんと一緒に来ます。
ぜひぜひお願いします。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。